ご神君、一つ、懐妊の時腹帯をするより心に誠の帯をせよ。胎教ということを申します。お腹の中で赤ん坊の教育をするのです。母親の心がけを大切にすることが生まれてくる子供に関係すると教えています。教祖様はこのことを100年も前に教えておられます。尊いお徳を受け、ありがたいおかげを生みなし、表した人たちは、皆この懐妊とも言うべき苦難を大切になされ、真心いっぱいで受け切り大事にした人たちです。良いものを生み出すためには、まずは心に花をということです。心に花をと、心に花を咲かせる。これは楽しいことがあるということでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏は、信心の喜びとか、信心の驚き、信心の驚きと喜びといったようなことを教えてくださいます。そしてまた、師匠のもとで信心をさせていただいておりますと、信心の楽しみといったようなものも生まれてきますね。その師匠のもとで稽古をさせていただく時に得られる信心の楽しみというのでしょうか。その楽しみの一つに神様からのお知らせというものがあります。神様がいろいろなことを教えてくださる。それが楽しみの一つでもありますね。そしてその内容というものもあるのでしょうけれども、その、どちらかというと、判事物というのでしょうか、パズルというのでしょうか、そういう具合の時もありますね。ですから、普通の人が聞かれたら、なんだそれは、と。なんか変だなというのでしょうか。判事物のようだなとか、本当かといったようなことを言われる方もおられますね。何かちょっと違和感を感じるような方もおられるのかもしれません。それでもやっぱり楽しいものは楽しいものですね。実は昨日おとといですか、歯を磨いておりましたら、その歯が外れました。ポトッと何か落ちてきました。それで何だろうと思って拾ってみましたら歯でした。その差し歯というのですかね。以前その悪くなった歯を抜いてそこに歯を入れてくださっていたその差し歯でした。そして思いますときに、成り行きの中に、成り行きを通して神様がいろいろ教えてくださるわけですから。さあ一体これはどういう神様のご真意、ご都合だろうか。何を教えてくださっているのだろうか。と、やはり思いますね。そして、まず第一に心に浮かんできたことは、ある、もう随分昔ですけれども、お夢をいただいたことがあります。それは夢の中で何か歯がボロボロになって、抜けていくというのでしょうか。歯がボロボロになって歯がなくなるというようなお夢でした。それでこれはきっと何か神様のお知らせに違いないと、でも意味がよくわからないということで、師匠のもとにお取り次ぎにお願いに行ったときに、こういう夢を見ましたけれども、何かご真意があるのでしょうかと、お伺いいたしましたら、それは話をしていけということだねと、ご理解くださいました。何ですか、歯がなくなるわけですから、歯なしですね。ですから、この話と、歯がない、 なし、は、なしということとお話をするということがかけられているわけですね。それで、まあこれからは、それこそ機会があったら、神様のお話を人にもしていきなさい。伝えていきなさい。話をしていきなさい。ということだろうね。と、教えてくださいました。まあ、これなどは何か何と言いますかね。普通からすれば、ちょっとおかしなことだと言われることかもしれませんね。また、いわゆるお知らせをいただく数字ですね。これにも特別な意味がありますね。例えば、三であったら、これは参拝の三。だから、三をいただくと、あ、これは参拝しなさい。お参りしなさいということだな、というようにいただけますね。また、四というのは、まあ、どこから来たのかはちょっと忘れましたけれども、神様の願い。その四という数字をいただいたら、それは神様の願いがそこにかけられておる、ということだと。あるいは13。これは神様の願いが成就していっている、ということの意味だと。まあ、そういう、その、特別な意味合いがありますね。そういうものを、例えば、愛楽語録として、青年会の方がまとめられたものがありますけれども、そういう神様と師匠との間に交わされた、その特別な意味合い、その言葉の持つ特別な意味合い、言葉だけではなく物事の持つ特別な意味合いというものがやっぱりあるのですね。それを、さあ、このお知らせはどういう意味だろうか、と思い続ける。それこそお夢をいただく。さあ、これはどういう神様が何を教えてくださっておられるのだろうか、と、そこに心を思い馳せるというのでしょうかね。それがまた楽しみの一つでもありますね。まあ、謎解きというのでしょうか。その謎解きのようなものがありますね。まあ、それが一つの神様の手なのかもしれません。それこそダイレクトに右だ左だと言ったのでは教がありませんし、心を向けることが少なくなりますからね。さあ、これは右だろうか左だろうか、神様は何をおっしゃっておられるのだろうか、とそこに思い続ける。神様のことを思い続ける。そして神様のお心を思い続ける。そこにまた、まあ、神様の狙いがあるのかもしれませんね。ですから、そのダイレクトに教えてくださるということはあまりないようですね。まあ、ダイレクトに教えてしまったのでは、まあ、楽しみがないというのでしょうかね。そういう謎解きをして、神様のお心を思いを馳せるということもなさるような感じがいたしますね。そういう、例えば意味がわからない、そういう時にはもういっぺん神様にお伺いしてみなさいと、どういう意味でしょうかと。そしたら、もし今必要なものであるならば、また別の形で教えてくださることもあると、もおっしゃっておられましたね。その神様からのお知らせが、さあ、どういう意味なのだろうか、と、その、まあ、一つの謎解きのような楽しみがある。これもまた、師匠のもとで新人の稽古をさせていただく楽しみの一つでもあろうと思いますね。それによって、より一層神様を身近に感じたり、神様の心をおもんばかるというのでしょうかね。そういう信心の楽しみの積み重ね、驚きであったり喜びであったり、 そういうものの積み重ねが大切ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。